ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
北書店の佐藤雄一でございます。
さあ今日はね、7月12日の、
はい、
まあ明けて12日12時17分ですね、うん、
はい、立て続けに収録って
感
じ、2日中2日で
中2日でしかも今日はテンポいいすごい雨でね、
え、
雨すごい
降ったりやんだりでね。
今日は5、6、7、8、
今日 4つやりますか。
あ、いくつでもいいですよ、
うん、まあやっちゃいましょう。8も割と思い出深い、
あ、
5、6、7、8、うん、5、6、7、8で、ね、4、4、3でいきますか。だから
そうですね、そうしましょう、うん、僕最後まで見ましたよ。
よかったですか
まあまあでした、最終回は、ね、
なんかほら
そんなむちゃくちゃいい結末とかでも
ない
、
うん、なんか
いただきます。
すげえやっぱキャスターの力とかでやっぱりね、うん、すごい面白い、全体面白いってイメージはもうもちろんなんですけど、
うん、
一個一個で言うと脚本はえっていうのは結構ありますよね
そうなんですよ。
今回の4本もね、俺割と文句が多いですよ。
ああ、それは、ね、
面白いと思いながらも文句が多い。
そう、うん、俺もある、
うん、そう
そうなんですよ。さあじゃあ、どうですかこの2日間で。
この2日間、
佐藤さんの
何もねえな別に。
今日は日曜日で、
はい、
なんか僕あれ、あの直江津の水族館に家族で行ってきました、
はい、マジでご苦労さんですね。
そうですね、
どうだったんですか。
いやなんかね、
大したことないでしょ。
いや良かったんだけど子供がとにかく立ったか立ったか行きたがるから一瞬で見終わってしまって
あれさ、あのしかもあの水族も元の水族館知ってます？
知らないんですよ。
知らないでしょ。あれね、もともとね、あれなんかリニューアルしてから、
その
ちょっとおしゃれで、
うん、
通路がなんかこうあんまり行っちゃうと戻れないような。
あ、そうです ね、
あれどうかと思うな。昔はもっと自由でね、勝手に行き来できたんで、もっと楽しめたんだよなと思うんだけど。
あ、まあ、そっか、佐藤さん地元？
地元っつうか、もうあの隣の高校だったんで、もうなんかめっちゃ日常の場所でね。
高校駐車場の脇にありましたよ。
そう。直津高校だったんでね。
あそこだったんだ。
もう物質の屋根登ればペンギンとか目が合うぐらいの距離だったんで。
ああ、
うん、
ペンギンがね、うん、なんか置物みたいにしてね、なんか汚れてんなって思って。
ねえ、なんかね、まあ、あらゆる面で僕はダメだなと思ったんで、リニューアルした時にね、
う
ん。
そう、ただ、だからペンギンがね、うん、あの水中を泳いでるところとか、うん、これ じっくり見てたら 何十分間でもなんか入れるやつだなって思ったら、
う
ん、
まあね、
子供がもう次行こう、次行こうって、もうチラ見しかできなかったんですよ。
混んでましたか。
結構混んでましたね。
うん、まあそうそう、俺もなんだかんだもね、俺がなんだかんだ言っててもね、
うん、
結局やっぱ好評なのかね、
うん、
なんか、ちょっと名称になってますね。今ましてやその元々あったその伊東洋華堂のところがね、無印が、
あそこも行きましたよ。
国内最大の無印が
なんつってね、そうなんか冷蔵庫買いたがってて。
あ、そうなんですか。
そう、無印にあそこ行くと実物が見れる
っつって、うんうん、ああ、実物ないんだ新潟だと。
いや、なんかね、うん、そう、直江津まで行かないと実物見れない、
うんうん、あ、そうなんですか。
だから結構見てきたんですけど、その時間、うん、下の3歳の娘が、うんうん、ものすごいむずかり出して、
あ、そうだな、
地獄のようでして、あの陶器とかいっぱいあるところで、
あ、やばい、
もうぐるぐる走り回るから、うわー、でも、そう、
うん、
なんか食べ物って何か美味しいところとかあります？
直江津？
直江津、う
ん、まあ、ありますね。
そう、それで分かんなくて。
家族単位ではね、
うん、
あんましどこ進めていいか分かんない、
ね。あ、そっか、だから水族館のレストランに行ったら、ガストみたいなメニューで、えらい高いんですよ、一皿千、一つ千何百円とかで、だから、うん、ガストと似たようなやつで倍の値段だって思って、
え、食べたんですか？
モスバーガー行きました。
ああ、モスバーガーね、あれもう僕ら学生の頃からずっとあそこにあるね、ヨカドの裏でのね。
そうそう
、うん。すごいね、あっこ長いんだよね。
うん。
直江津駅の横にね、つかそばっつうのがあってね、僕らの青春なんですけどね、そこはね、まあ
いいですね、
家族でもぜひって感じなんですけど、そば、そばとカレーしかないけどね、
はあ、
うん、そこの中華麺にね、あの、かつおだしのね、濃いめのつゆをかけて食べるね、かけ中華っつうのがね、あの一帯に住んでる子供らっつうか、僕らの子はね、すべての人間が食ってるはずなんだけど、
へえ、
それ思い出の思い出っていうかね、
そっかそっか、
あれ、つかそばを超えるものは、 そのこっち来ていろんな食い物が、僕もう新潟来て、新潟の生活が逆転してますけど、あらゆる食い物は更新されたんですよ、新潟市で。つかそばだけは更新されない。つかそばに勝るそばはこっちにないっていうのがね。
なるほど。
あるなっていうのが。でも大したことないです
よ。チャーハンの、うん、チャーハンが、うちのね、近所の商店街で並びで、源来軒っていう
店があって、はい、はい、
そこのチャーハンで、まあ、僕は育ったわけなんですよ。だけどもう、とっくの昔で10、20年ぐらい前にもうなかったんですよ。
うん、そうなんですか。
そうだから僕が99年新潟に戻って何回かは食べたかな、
はいはいはい、
でもその何年ちょっとしたらもう閉店しちゃって、
うん、あ、そうなんだ。
でその源来軒の味の中、うん、傾向、チャーハンの味って傾向あるじゃないですか、うん、何系統か、
あるある。
でその源来軒の系統のチャーハンが食べたいなってずっと探してたんですよ、うん、でいろんな、うん、王将みたいなとことか、うん、そういうチャーハン専門のチェーン店みたいなのが大阪にあって、あ、ここならもしかしたら食べれるかなみたいな、うん、行っても全然 どこも違ってて、ここ 2,3 年やっと見つけたんですよ。あのね、うん、アピタの中華屋、
うん、知らない。
なんだっけな、アピタのね、そこね、うん、でも惣菜がねすごい充実してて、うん、そこの中華惣菜が安いんです、うん、安いし種類が店内メニューよりも多いんですよ、うん、
はいはいはい、
それ中で食わせればいいのにって思ってるんですけど、うん、それそこがコロナになってから中華惣菜がすっごい売れるようになっちゃって、うん、夕方買いに行くと安くなってたのがもう買えなくなってるんですよ。ははは、まあ、安くもならないレベルで
繁盛して
て、うん、そう、うん、でもそこのね、なんだか東大なんとか飯店と東に大きい大東飯店かな、うん、なんか そんな感じの名前でね、うんうん、あそこの小針のあのアピタにもありました。だからね、うん、アピタだったらどこにも入ってるんじゃないかな、うん、そこが源来軒と同じ系列の、うん、チャーハンの味だったから、うん、今チャーハンが食べたくなったらそこ行きます、
うん、そうなんだ。どういうあれなの、いわゆるその、なんていうかほら、例えばチャーシューを煮込む、の、まあ、煮込むっていうかさ、仕込む時の、
うん、
まあ、ちょっと甘辛いタレみたいなのがあれしてんのか、それでももっとあっさりと塩でシンプルにあれしたのか、
う
ん、
まあ、どっちかっていうとあっさりだと思います
よ。あっさりね、なんとなく想像はできますね、
うんうん、あのね、僕の中じゃそれがスタンダードだから、うん、他のチャーハン食べると癖があるなって思うんですよ、うんうんうん、
シンプルチャーハンうまいよね、
うん、
ちょっと今ね、雷雨が凄まじくて、
雷雨
が今凄まじいでしょ
チャーハンに雷雨かけて食べるのか、
チャーハン雷雨かけますよ。でも
俺かけないですね。
雷雨が今すごいじゃないですか、
うん、
とんでもない土砂降りで今
このレコーダーが拾ってるかどうかですね。
拾ってんじゃないかな、なんか今ほら便所の蓋もねカポカポいっちゃって今すごい大変なことになって、
偉人たちとの夏のラストシーンみたいな
すごいことになってますね。
風間森生がミイラみたいな、うん、
とんでもない天気だな、うん、いいっすね。シンプルチャーハン食い行きます
か。そうなんですよ、うん、だからね、うん、どこの、うん、あの
もうすごいすごい、
ただのね、うん、まあ、個人経営のチャーハンの味を探してたら、うん、なんとアピタにあったっていう、
近所にあった
と、びっくりしたんです
よ。いい話ですねそうかそうか、
はい、うん、そういうわけ で、じゃあ、料理にまつわるドラマを見てることですし、王様のレストラン第5話の、はい、じゃ あらすじをお願いします。ます
ね、5話でね。
5話ってあの、
まあ、ちょっと、ベルエキップが跳ねるきっかけになるね。
あ、そうか。
あの、びっくりムースがね。
あ、そうだそうだ。
誕生するってい
う、ね。うんうんうん。
はい、奇跡の夜ですね。王様のレストラン第5話。はい、奇跡の夜。なんだっけ。奇跡を見たければその店に行けが格言だね。こんなことわざがあるが、閉店後のある夜のベルエキップには不思議なムードが漂っていた、
うん、
梶原かっこ小野武彦は久々に客が残した高級ワインにありつけ、毎日皿を割る佐々木は、杉本龍吾だったかな、は、うん、この日は一枚も終わっていない、
うん、
髪が気になりだした、のりとも西村雅彦にとっても溶かしたブラシに一本も抜け毛がついておらず、小さな希望が湧いてきた。戦国松本幸四郎にしても最後に見回った店内でコインを拾い弾き飛ばして手を開くと念じた通りの結果、当たったと微笑みを漏らしたのだった。 そんな何かが起きそうなムードの中、静か、過去山口智子と仙石が店の名物となる新メニューを考え始めた。うん、一方、雅子、鈴木京香は、より友への不信から店を辞めると言い出す。取り出す六郎を包みしたからが、雅子と頼朝の関係を初めて知られ、され、がっくり。新メニューに対して理想を求める仙石、早く切り上げて静か。どんな奇跡が起きて、どんな新メニューが誕生するかっていうね。
はい。
はい。こんな感じでしたね。
そうですね。うん、
今回、俺ね、結構ベスト回かな。
面白かったですね。うん。筒井道隆がね、うん、空気の読めなさが尋常じゃないっていうところが。
尋常じゃなく読めない。
面白い。
兄とねくっついてることにまるで気づいてないっていうところもまたね、ま
あ鈴木京香に対して恋を熱心にしていると、
うんうん、そうそうそう、なんかこれってこの回ってそのベルエキップっていつが休みなんだろうみたいなね、こう
、うん、後に月曜日休み
って語られますよ。月曜休みなんだよね。だからこれ何曜日の話なんだろうとか思ったんだけどね。
そうですね、う
ん、なんかほら静か、まあ、山口智子静かと、
うん、
仙石さんは、
うんうんうん、
2人でこう新メニューを考えるって言って、うん、閉店後にまあ、ね、別に何時になろうともうね、
そうそうそう、
もう時間気にせずやるっていう感じになってて、う
ん、今じゃ働き方革命で許されない
まあね、それで他のメンバーはみんなでなんか飲み行くっつってね、
うん、
行って行くんだよ
ね、
で結局それの店が休みで、結局ベリーエキップでありものなんか適当にあれして飲むかつって、そこで割と宴会が始まって、一方でそのオーナー支配人のノリトモさんと、
はいはい、
雅子さんね、鈴木京香さんと、はい、六郎交えてね、なんかこう、まあ、ちょっと別れ話に六郎も交じってなんか3人でやいややってるっていう、うん、割とこう3つの物語っていうか、
そうですね、
3つの場面がレストラン内で進行してるっていう感じで、まあすごい三谷幸喜らしいなと思ったんだけど、やっぱりちょっとした小ネタが最後全部つながってくるっていうのが、あ、やっぱ面白かったなと思ってね。
うん、
なんかほら酒飲んでて部屋なんかこうちょっと何取ってくるって言って席立つたんびに戸をバンって閉めるのが、
はい、
ね、あの人小野武彦さんがさ、梶原さんが戸をバンってやるのが、もうそうやって戸をバンってやってくんじゃねえよみたいな、
うん、
梶善が怒るじゃないですか、
ね、そうですね、
あれがちゃんと最後振りになってたりとかね、うんうん、してね、まあ、まあいかにも三谷幸喜らしい作りというかなというかね、うんうん、でメンバーのね スーシェフの彼ね、デブッチョの彼がさ、
はいはいはい
は
い、
もう結構静かのこと好きじゃない、
そうですね、
憧れというかなと、だから静かのその飲み会もじゃなくて山口智子の方がなんか気になっちゃってるというかさ、うん、でそっちの手伝いするなんつって言ってさ、
うん、
で夜遅いからさだんだん眠くなってくんだけど、まあ、頑張ってやってるっていう感じでさ、
うん
うん、で何だっけ、梶善、梶善ね、パティシエね、パティシエ、はい、名前忘れちゃうね、あの人ね。
そう、だからさ、うん、梶原さんっていう役があるじゃないですか。
そうそうそう。
で、梶原善っていう、うん、
そうそうそう、
役者のさんの本人の名前があるから。
あれ、エピソードもまんま一緒なんだよ。
あ、
要は梶原じゃなくて梶原ですっていうじゃん。
あ、そっか。
あれ、梶原善さんも全く同じらしくて、うん、俺は梶原ですっていう。
そう、だから、うん、入れ替えてほしい。
そうそう。そんな感じでね、面白いですね、はい、なかなか戦国さんは厳しいからね。
そうなんですよ、うんうん、もうちょっとやってみましょう
ね、ソースに熱が足りないとかね、
そうそうそうそう、
うん、あんましうまそうに見えなかったけどな。
そうですね、しかも名前も大して良くないですね。
びっくりムースじゃ
ん。
ビックリムースだったけど、
ね、それで名前かなんか別のにするのかなと思ったら、うん、ビックリムースでメニューになんか載ってるみたいで、
うん、
いいのかなって、うん、後に思う
ね、えもうなんかすっかり実力者ですよね、もうなんかその静香さんもね、も
う
シェフとしてはなんかもう、
うね
うん、まあ、味覚が絶対なのかっていうのがね、
ねえ
うん、あれなのかな、
すごい、まああとうん、
有能だよ。
結構、抜くところも抜くし、容量が良くて、段取り立てるのがうまいんじゃないですかね、そういうふ
う
な細かく言葉にはなってないけど。まあ、結構雑な男勝りで雑な性、うん、ガサツな性格じゃないですか、まあそうですね、
うん、
だから、うん、 変にさ、うん、小さいところを細かくして全体を崩すみたいなことがないタイプじゃないかな、
うんうんうん、そうそう、おーすごいね雷、
うん、すんげえな。
なんかさ、そうだからね、ちょっとあんましちゃんと調べないまま 1000回収録したんだけど、95年でさ、
はい、
始まったの春なのね。俺なんか秋頃だと思ってたんですよ。4月19日で、だから
もうオウム、
そうなのよ、まさに俺そう思って、なんか
真っ最中、
3月20日に発覚事件が起きて、
サリンが起きて、そのでしょ、ゴールデンウィークぐらいに上久石木村ですよね。
そうだからほら4月19日スタートなんだけど、この頃なんてまだバリバリにワイドショーって朝から晩まで大盛り上がりでさ、そんなだからテレビドラマなんてリアリティなかったじゃないですか、もうあの頃なんか。
そうですね、
目の前でこんななんかドラマ嘘みたいなことが現実で起こってて、テレビドラマ見るって雰囲気でもねえよなみたいな感じ。
あのワイドショーでブイブイ言わせてた時、
いやブイブイ言わせて、もう一般の人までなんか味方なんかね、
すっ
か
り女優、
女優の味方するような女の人も出てきちゃ
って、ね、俺は女優好きでしたよ。
頑張ってたよね。
そうだから、ね、うん、本当に一人で、うん、コメンテーター全員で1対6ぐらいで戦ってたじゃないですか、
うん、全く意に返さないというか、
そうだから美しいって思ってね、う
ん、あ本当俺ね、あの時ね、その思い出印象、すごい印象深かったのは、うん、まだ言うてもその今と全然さ時代が違うから、ワイドショーなんて結構ゲスでさ、朝からもう割とこう有名人のスキャンダル追っかけたりとかなんとかっていうのが、ワイドショーもまだまだ元気な時代だったのね、でオウム事件の時にこうちょっと真面目なこの政治犯のなんかこうレポーターとかそういう記者たちが上位に言いくるめられてる時に、意外と頼もしかったのが梨本とかとか須藤だとか、あの芸能ゴロみたいな、あいつらが結構ズケズケと、あんたさ上位さんそう言うけどさみたいな感じで突っ込むのが、結構それ上位はそれに結構ワンパン入ってたっていうか、
江川翔子が言ってましたよ。
何が？
江川翔子がむちゃくちゃ戦ってた。
いや江川翔子はもうあれでね、
名を挙げため
ちゃ名を挙げたよね、
うん
うん、なんたらヨシフ、有田ヨシフとかさ、この辺も出てきてね、なかなかね、そんな時代背景だよなと思ってね、その頃にやってたんだって。でも視聴率もいいんだよねこれ見るとね。
なるほど、
うん、
へえ、
素晴らしいよ。だって大体20近くなんか言ってるからさね、あんな世相を考えてもさ、
う
ん、
そうです
ね、すごいなと思ってね、うん、評価してたんだなって。小泉さんってあれでしょ、これ、FOD、なんたら、FOD で見てるのか、あれでしょ、
オンデマンドです、
ね、それってあれですよね、副音声とかないですよね、
はい、ないですね、
うん、DVD で見た方がいいですよ、
うん、
あのね、DVD3 本とか入ってて、4本とか入ってて、それ3本一通り終わった後に、もう一回頭から始まるんですよ、それに、三谷幸喜さん、すべてに出演してて、その1本流れてる間中、まあ、今回のゲストは松本幸四郎さんですとか、山口智子さんですとかって、それぞれキャストを呼んで、
キャストが喋るんだ、
その場面をあの時こうだったんってことを振り返って、そのね、トーク、むっちゃ面白くて、
面白そう。
そう、だから、都合2回見てるじゃん、結構時間かかってたから、
本当だ。
そう、でもね、これは聞き逃せない。
俺の倍
見てる本当に聞き逃せないトークでね、ことにその松本幸四郎さんの あんまりこう、素がわからないっていうか、
そうですね、私生活全然見せない。
わかんないし、バラエティも出てこないじゃないですか。
あ、違う違う、うん、役の中でも。
役の中でもね、うん。ことにこの松本幸四郎さんのこの気さくぶりったらないっていうか、
もうその
トークがむっちゃ面白くて、その松本幸四郎さんの回はね、俺2回見ちゃいました、この
松坂このお父さん。
お父さん。なんか面白かったですよ、なんかね、この千石さんはね、はい、だからその松本幸四郎さんがこの後に割とプライベートで筆にしとか行くと、もうやっぱり千石さん来たっつって、なんか厨房がざわつくとかねそんなことが本当にあったらしくて、うん、まあ、それぐらい影響力がでかかったっつってね。
なるほど、
うん、王様レストラン本当に勉強になりましたってこうシェフに言われるとか。
あ、まあ、うん、明らかにね、うん、前略はおふくろ様より勉強になりますからね
創建ですらね、勉強ね、言われてるぐらいだもんね、勉強なんかって。
そうそうそう、う
ん、あれがいかに影響になったかってね、王様レストランはそれどころじゃねえだろっていうね。
うん。
うん、そう。
まあ、そんなところでしょうか。
5話はね、だからね。
5話は面白かったですね。
うん。ストーリーどうこうって言われると、ちょっとあんまし動いてない。
最後、びっくりムースが、オーブンから出し忘れて、
うん、
いい火加減になったって。
そうなんですよね。なんかこれがいい火加減になったのはなぜかって言ったら、 鈴木京香さんのその雅子さんと、うん、その範友さんがちょっとまあまあちょっと要するにその結婚詐欺じゃないけどさ、
そうです ね、
まあ西村雅彦がまあね、いつか妻とは蹴りつけるから一緒になろうみたいなこと、うん、多分ほら調子のいいこと言って、うんうん、よりまあ言い寄ってたわけでしょ、
う
ん、
そうですね。
そしたら何のことはないその奥さんが実家帰ってる、なんでかと思ったら妊娠9ヶ月だっつって、うん、なんだっけ結局よろしくやってんじゃんみたいな感じで雅子さんはちょっと怒るみたいな、うんうん、でまあちょっと結局まあどっか行って仲直りして帰ってくるんだよね確かね、
うん、
仲直りまでは行ってないのかなんとなくまあなだめるとこまで行ったのかな、
そっか、
うん、でまあちょっと酔っ払ってこの雅子さんがさ一人でワイン蔵に降りてっちゃって、めっちゃ高いワイン3本ぐらい
開
けちゃってさ、
それはこの回か
そう、その回でベロベロになっちゃって、
うん、
そう、それでこう担ぎ上げてね、この頼むからここで吐くのやめろって言って、そのワインのとこでさ、
うん
うん、で仙石さんとあの六郎で担ぎ上げて中没積んでくって時になんか それでこうちょっとわちゃわちゃして、
うん、
とっさのハプニングだったんでね、それちょうどそのムース作ってる最中にバーッと入ってきて、でゲーゲーやってて、ちょっといい加減してよみたいな感じでやって、って言ってたらチーンってなって、あ忘れてたみたいになって、あまたやり直しかと思ったら、すごい非常にいい頃合いだったっつって、で時間ちょっと今この人担ぎ込まれてから、あの時間をもう一回数えようなんつって言って、もう一回シミュレーションしましょうみたいな。ああいう時のその鈴木京香なんかのもうベロベロに酔っ払ってんだけど、何か行われてる感じとかを、すごいこう表情がね、すごいちゃんと演技してるっていうかね、
うん、
みんな本当いちいちうまいっていうか、
うん、
うん、ですね。でそういうのがまあそういう感じでこう単に血は喧嘩だったのがその名物のメニュー誕生にこう、
そうですね、
最後ちょっと役に立ったり、その酒飲んでこう管巻いてたこの梶原が最後なんかベロベロになって厨房入ってきて、また休み明けよろしくお願いしますなんつって、またそこでもその厨房の戸をバーンってね、
うん、
開いてバーンって閉めて帰るから、うん、それでこう雅子さんが開ってきたなんかハーブの葉っぱみたいなのがひらひらって飛んで、それが最後皿にふわっと乗った、
ね、
なんか変な CG 使ってましたけど、うん、これまあそういうところも最後までちゃんと決まってたなっていうのが、ね、
うん、
あってよかったですね。
そうですね、
うん、まああれをきっかけにこう、びっくりムースが誕生したっていう。
さあ、じゃあ第6話いきますか。6
話いきますか。
6話はしょうもないやつでしたよね。
あれはね、
この竹下
あれはいいんだけど、あれで1本引っ張らんでいいよなっていうね、
うん
うん、そうなんですよ。
支配人っていう中国人にな
る何でしたっけ、
支配人、
総支配人じゃなく総支配人と総支配人ね、
総支配人、
あの人は総さんって言ってる、そうそうそうそう、まあなんかちょっとね、あらすじだけ見るとこう結構期待値が膨らんだんですけど、お、梶原のいいところが見れるのかなと思ったんですけどね。
はい。
あ、はい。あ、ちょっと小ネタいいですかね。
はい、はい、どうぞ。
あの、格言あるじゃないですか、冒頭のね。
はい、はい、はい。ミシェル。
そう。ミシェル・サラゲッタね。
サラゲッタ。
格言ね。で、5話で言えば奇跡を見たければその店へ行け。
うん。
ですよね。うん。これね、ミシェル、その格言自体はね、三谷幸喜さんがまあ創作なんですけど、
ええ、
ミシェル・サラゲッタって本当にいたらしくて、
あ、そうなんだ。
うん、なんか、あの、三谷幸喜のお母さんが一時お店やられてたみたいで、なんか飲み屋さんがなんかね、やってて、そこによく来てたコスタリカ人のサラゲッタさんがいたらしくて、
うん、
その人がまあ勝手に拝借してますなんつって。
なんか、いかにも適当につけた。
名前からしていかにも適当な感じがするんだけどね。うん、
なんか、料理人みたいな名前だな、みたいな。
そうそう。
思ってたら、実在していたんですね。
実在してましたね。あらすじですね。一晩だけの支配人。
はい。はい、
新メニューオマールエビのびっくりムースの評判は上々で、ベルエキップはかつての勢いを取り戻しつつある、
うん、
食堂支配人梶原小野武彦の別れた妻美代子が、息子藤吉郎、ね、うん、森蓮君ってこの当時よく見たんです
ね、うん、
を連れて来店した。梶原は三重から自分は店の総支配人だと美代子に話していた、
うん、
仙石や和田伊藤俊人らに頼み込み、梶原は総支配人であるかのように振る舞い始めた、
うん、
美代子が来店したのは再婚することを梶原に伝えるためだった、うん、また三重から梶原は自分の店の静か交際していると話してしまう、静かに会いたいと言い出す美代子、範友の勘違いから雅子鈴木京香が、梶原の恋人役になってしまう。親子の前で挨拶しているところへ不詳不詳の静かが登場し、二人は鉢合わせ、藤吉郎は梶原に軽蔑の眼差しを送る。そこへ総支配人を出せと悪そうな男が怒鳴り込んできた。梶原は総支配人として役割を果たし、藤吉郎の信頼を回復できるか、そしてこの夜の出来事が 店員らの心に残したものは点々点。
まあ俺のね大嫌いな言えば済む問題で一本引っ張っているので、わあこれきついなーって思ったんですよ。ほうれん草しろよっていうだけの。
なんかねそこまでやるならやりとうさんきゃっていうその、うん、西村雅彦に言ってないことが全くうまくないよな
っていうね。そうそうそうそう。総支配人本人に言わないでどうすんだよ。
う
ん、
そうそうそう。
だけど、うん、そう思いながら見てたら。うんうん西村雅彦のことを別れた奥さんが中国人だと思って、
う
ん、中国語で話しかけるっていう場面がむちゃくちゃ面白かったくだらねえって思ってねゲラゲラ笑っちゃったので、うんうん、ちょっと一本取られた
まあ面白いそうそう一本取られる場面多いんですよねなんかね、うん、そうなんですよなんかこうちょっと三谷さんってやっぱまあそうなんだけどしつこいよねちょっと
ね。あのね、うん、三谷さんの映画のイメージってこれなんですよ、
う
ん
う
ん、
俺もなんか正直あるよねこれね、
う
ん
う
ん、
だからもういいわ見る気がしないっていう思いでずっと言ってたんだけど、うん、もしかしたら面白いのかな、うん、見なきゃいけないのかなって気には
なってるもうちょっとなってねもういい加減この、うん、もう今回で言えばさそのいかにその梶原を最後まで嘘つき通せるかっていうことだけじゃないですか、
うん、
まあそのためのなんかやりとりばっかりだけで1時間引っ張られるからいやちょっとなーっていうねもうなんかお腹いっぱいですよってなんか
でも
割と早い段階で思った
西村雅彦の借金問題がいよいよになってきて
青い日やぼ
だっけ、ね、そこはちょっと面白かったですよ、うん、ジャケット着てくださいっつってそうあの借金
あれなんだっけあそもそもあれだよねそもそもいいとこ見せるっつって、
う
ん、あの暴漢みたいなこうクレーマーを追い出すっていうのがもう、
うん、
要は仕込みしてたら本間もんが来ちゃったっていう話だよね。
スーシェフの田口正弘さん、
スーシェフ、うん、田口さんね。
田口さんとその下の、うん、
パティシーね。
パティシーの人がすっごいヤクザの紛争をしたら、うん、むちゃくちゃ作り込んでて面白かった。
最高でしたね。めちゃもういやてかこいつら多分ねもうお家芸なんじゃないかっていうね多分ああいうなんかこう即興のあのメイクとかがね、もうむちゃくちゃ似合ってんなと思いましたよね。
したら本物のヤクザが来てたからビビるっていう、
うんうん、借金のねなんかねあれで総支配人がその個人事業で方面で借りてたねベリーキップじゃなくて、うん、そっちので借りてた、
うんうん、町金で借りちゃった
町金で借りてたね500万そうね返せっつってね
ねどのくらい突っ込んでたんでしょうねひよこ工場に
あんな時間に乗り込まれちゃってねなんかね、うんうん、そうあの人もね、よく見る人なんだよね。ムサカナオさんなんて言った
ら。そうですね。乗り込
むね、おじさんね。あの人、カラジュウロとかで一緒にやってた人、ね。
あ、そうなんだ。
うん。
本当、ちょい役。悪役紹介じゃないんですか。
悪役紹介じゃない。ちょい役で本当よく見ますよね、あの方もね。この、あの当時はよく見てたけどね。そう。なんかね、俺もこう、漠然と、こう、三谷作品にあまりに出てくるから、勝手にサンシャインボーイズだと思い込んでたような人もいたんだけど、
うんうん、
割と客演の人が多いんですね、所属じゃなくてね。
だ
から、うん、知らなかったなと思って。
うん、
すっかりサンシャイン、白井さんとかも完全にそうだと思ってたんだけど。
あ、違うんだ。
違うんだわ。なんか、そもそも自分らで立ち上げて、ね、そういう客演で、まあ、所属してた時もあったらしいんだけど。
あ、そうか。でも、三谷さんの芝居にはよく出てた人、
うん。あ、そうそう。うん。そうそう。おなじみではあるんだけど、サンシャインボーイズ所属ではないとか。
うん。顔が面白いですからね。
みんなさ、うまいよね。顔でこう決めるっていうのがね。うん、
なんかね、うん、漫画みたいな顔つきをするんですよ。
するするする。で、今回もこの白井さん最後に大爆笑だったのは、ほら、あの方が、その、クレームつけてくれっていうさ、クレーム役やってくれって言われて、渋るじゃん。なんで、あの、梶原のために僕がそんなことしなきゃいけないんだって。だけど、うん、ワインの、地下でこもっててさ、ちょっとやっぱ気になっちゃってさ、
うんうん、
意を消してさ、なんかすごいなんか白塗りみたいなメイクでさ、眉毛なしメイクでさ、怒鳴り込んだら、
うん、
もう一応なんとなくもういろいろ解決しちゃった後です。失礼しましたって言って、あの帰る。あの出てく帰る時のフレームから消える時の顔とかもね、なんか、うん、一瞬泣き顔を見せて消えるとかも本当いかにも舞台俳優の所作というかなとか。感じがして、ね、すげえ面白かったですね。
うん、
まあ、加えてあのその梶原の婚約者問題というかね、なんか
そうですね。
ね、静香君とね山口智子が結婚婚約
それいいのかなって思いますよね。子供の前でさ、そもそも
そうだよね。本当にね。
うん。
まあ、あの奥さんも何しに来たのかって、まあし、まあ、婚約す、再婚するから報告らしいんだけど、
そうですね。
やけにこう、特別待遇を求めるな、みたいなね。別に、お前ら結構他の客もいいんだからさ、ほどほどにしとけよ、みたいな、ねね、感じが。
いろいろグイグイ知りたがるとか、挨拶したがる、
ね。そうそう。で、あのガキも全然愛想ないくせに、うん、厨房の中見たがったりとかさ、そうそうなんでみたいなね、うん。なんかよくわかんねえなと思ったんだけどね。うん。そう。で、なんか、ちょっと面白かったのは、その、うんなんていうの？その、のりともさんの方も、事情が分かってねえからさ、
うん、
ね、話しかけてさ、なんか、婚約者がいるんですってね、みたいな話をしてさ、うん、のりともさん分かってないからさ、鈴木京香のことをさ、ね、婚約するって言ってましたかみたいなさ、なんか感じで、勘違いしちゃってるっていうか、うん、ちょっと挨拶させてくださいって、あ、いいですよ、みたいな感じで、わけも分からず積んでいくみたいな。だから、鈴木京香と山口とも僕は同時にその、ね、梶原さんのところに、元奥さんのところに挨拶に来ちゃって、
うん、
で、梶原が来てっていうね、どっちも、どっちもこうなっちゃうみたいな。
むちゃくちゃだよね。
で、その場で現場でまあね、なんか、仙石さんなんかも、いや、もう、はっきりしろ、ね、答えを早く出せって言ってるんですけど、いつまでも逃げ切らなくてなんて、適当なフォローとか言って、
うん、
あそこでとっさの判断で、鈴木京香の雅子さんの方が、私愛人ですっていうね、だから、あの私愛人顔だからみたいな感じも、なんか自意識があるんだけど、
うん、
私愛人ですっていうね、とっさの判断っていうかね。うん、で、まあなんかそれがなんかちょっと、なんていうの、その、静香さんと、雅子さんはそもそもちょっとなんかバチバチだった関係が、
うんうん、
あなんか あそこでちょっとほっこりするっていうか、
そうですね。
ね、静香がそれにちょっと喜ぶんだよね。なんかね、一歩聞いてくれたことに対してね。なんかね、ちょっとありがとうみたいな感じが最後になんか出てきて、うんうん。まあまあそういうところでは良かったなっていうのと、
ええ。
うん。あとその、一番最後にその結局すべてバレちゃって、
うん、
あの元奥さんがその戦国さんとかにこうあねすいませんよく梶原のあんな嘘に付き合ってくださいましたねなんて言っていや奥さんそうは言っても梶原さんはみんなに慕われてますなんて言ってで六郎がそうかなとか言ってたけどいやだけどああいうね人を安心なんかこう不快にさせない、
はい、
何かこうそういうものを持ってて梶原さんっていうのはねあのギャルソンにはそれは本当にこう大事な特性なんですみたいななんかちょっといい話をするんだけどなんかそうだっけって感じね、まあ、こっちは
最終回まで見たけどそんなに必要な感じは全
く感じはしないねあのそれでねこれちょっとその副音声見てたら三谷さんもこの最後の戦国さんの決めのセリフは書いておきながらちょっと納得がいってないとか、ね、そうかなって自分三谷さんもなんか自身でそう思ってたみたいだけど、っていう感じで、まあそうやって副音声聞きながら見るとまた非常に面白かったってい
う、ねうん。どちらかというと、なんかこの人信用できんのかなみたいな。やばいね。騙そうとしてんじゃないか。
梶原がいらないよなって感じだね。
そう。
ありますよね。うん、まあ今回の格言が良くてね、トマトに塩をかければサラダになるっていうね。
うん、
まあね、素材も活かしようというか
な。なるほど。
まあそういうことなんですかね。こんな感じでしたよ。
はい。はい、第7話いきますか。7話いきますか
ね。はい。なんかスマホってさ、一つページ開くと一つ消えちゃうからめんどくさいんだよ
な。なるほど。うん、
もう一回出さなきゃいけない。あ、来た。第7話はあれだね。あの、コンスタンタンが来るんです
ね。
フランスの用人たちが、EU の、はいはいはいはい、EU のなんかね。
まあまあ面白かった
ですね。面白かったですね。うん。そうなんですよ。笑わない客ですね。
はい
ベレーギップが、日仏経済会議後の夕食会会場になった。会議の予定されていたホテルに火薬を仕掛けたという電話があったため、急遽マスコミに知られてないベレーギップが会場に選ばれた。そうだったっけ？そんな話だったのね。
そうですね。うん、なるべく繁盛して
人目に触れないところがいいですね。
有名じゃない店。
そう。
だから味には期待してませんみたいな。
う
ん、
そう、最初から言ってたもんね。
そう。
失礼なやつがね。近藤ね、あの彼もまあ常連ですけどね。
ああ、うん。あんな失礼な人が社会生活を送れんのかなって思
うんですよ。うん、あまあ議員だと振り切っちゃうんでしょうね、ああいうとこはね。
うん。
ベレーキップが会場に選ばれ、成功すればこれ以上の宣伝はないと、仙石さん、六郎さん、のりともさん他従業員らは、まあ VIP を迎える準備をすることにしたと。ところが、事前の会議が決裂しており、訪れたフランス代表コンスタンタン、ジェロルド・マルテと日本代表猿渡大吉村井邦夫出ました村井邦夫久しぶり、不機嫌の極みにあった今に日本は世界から孤立するでしょう 日本だけがルール違反をしているように言うが、オタクらだって、と、二人の間に歩み寄りの様子は全くない。うん、静かの作った料理は手がつけられないまま次々下げられる。静かは爆発寸前。梶原はマジックで。大場さんは白井明さんですね。はい、大場はジョークで。のりともと六郎もテーブルに行ってムードを変えようとするが、ことごとく失敗。ベルエゲップにとって開店以来最大の VIP を果たして、うまくもてなすことができるのか。という話です、ね。
はい。
思い出深い話、なんかね、良かったんだよな、今回いろいろと。なんとなく、こう、みんながこう、頑張ってね、あれしてね。
そう、そうなんですよ。うん、で、ね、うん、しかも、この、うん、みんなね、気合い入るんです。これでうまくいけば、うん、またとない、
うん、
PR のチャンスだ、って
言うんだけど。まあ、実際そう、
ね。だけど、その係の人が
秘書ね、
あ、秘書か、
今度なんとかさん、吉松さんだ、
うん、
常連ですけど、ね、
そう、そういう期待は一切しないでくる、ピシャリと言われちゃう、
そう
まあ、鈴木京香の見せ場が良かったですね。
まあ、鈴木京香の回ですからね。
そうですね、
決め台詞忘れちゃったけどね、まあ、出す料理全部スルーされちゃってさ、
ね、
うん、まあ、SP のね、馬場さんって、この SP の方もね、まあ、よく本当に三谷番組にはよく出てくる、人ですけどね。
アコがしゃくれてる人。
ごっつい人ね、
うん。
そうそう。そうなんですよね。まあ、あそこで陣取ってるってことは、まあ、何か最後にあるんだろうなと思ったら、まあ、まあ、実際最後にね、
まあ、
ありましたけどね。
ちょっと、
うん、
ソースを舐めてるところが可愛かった。
ソース舐めたりね。うん、そうそうなんですよ。小ネタが割とね、いっぱいあったような気がするんですけどね。うん、あいつ面白いね。下っ端の、
うん、
なんつったっけ、デュビビエね。デュビエ。食材管理担当のさ、ね、オードブル担当。
殴ってやる。
で、そうそう。言われるたびに馬場さんにこう首猫捕まえてなんかね。
同じフランス人として恥ずかしい、うん、情けない
って。そう。なんかね、すごい副音声やってると、聞いてるとね、ほんと山口智子さんとか、鈴木京香とか、その小野武彦さんにしてもそうだけど、
うん、
このデュビビエがジャッケー・ローロンさんつんだけど、
うんうん、
めっちゃ気に入って、これね、ローロンね、懐かしいとかつってってなんかね、すごい好かれてて、この方今ね、映画監督になってるらしくて、
そう。
で、すごいすごいなっていう話を、毎度のように、こう、三谷幸喜と喋ってて、なんかすごい懐かしんでる感じが、ね。
だから、その名前もさ、うん、ジャッキーじゃなくて、ジャッキー。
だから、なんか、作ったような名前だよな、みたいな。
なんか、ゴードンとかさ、ローチンとかさ、
そう
もうちょっと、ある名前
じ
ゃ
ない
じゃん、うん、みたいな。なんか
ね、本当覚えらんねえな。
文字ってインチキンな名前つけてるだけみたいな気がする。
でも、やけにね、デュビビエ・ジャッキー・ローロンが、なんか俺、その副音声聞いてたら、余計にその、すごい印象深くなっちゃって、なんか、そう言われりゃ、やけにキャラ立ってんな、こいつみたいな。
うんうん、そんなにね、うん、役どころとしては
大したことない。
何の役割にもなってないんだけど。
そう。まあ、フロアにうろつけっていうね、はくつくからっていう、その、フランス人があっていう。
しかも、最初そのぐらいの。
まあ、別にうろついてもないけどね。
下働きしてるだけ、
うん。面白いね。なんかね、三谷さんとそのね、誰かが言ってさ、
うん、
ローロンってさ、あの時、話の内容分かって演じてたのかなそんな、いや、多分分かってたと思うよ、とかってなんか、
うん。でも、片言の日本語の役がすごい上手でした
ね。そう。山口智子ちゃんなんかよく説明してたから分かってたんじゃないかな、みたいな、誰かが説明してて。まあ、そんな話を聞きながら、ジャッケー・ローロンが面白いっていうね、感じでね。うん。あとはね、あれも何者なんだかね、なんか、三谷さんもあれが何者なんだか知らないらしいんだけど、そのコンスタンタンとかがね、何気にいい演技するんだよね、あの人もとか言いながら、あの人誰だったんだろうみたいなこと言ってて。そう、うん。そう。で、まあいい加減に痺れを切らしちゃって、
はい、
ね、まあぶち切れるわけじゃん、鈴木京子がね。
そう、ね、
うん。
そう。もうさっさと食べなさい。
さっさと食べろ。で、仙石さんが、
うん、
早く食べなさいっていう、こういう意味だって言ったら、これ仙石さんがまたこう、一泡、なんかね、
そう
一芝打つでしょ、
うん、
坊や奥中動いてませんよっていうのが本当の意味だったらしくてね、お母さんに怒られるようでしたって言ったら、コンスタンタンが感動しちゃってなんか。
でもね、
うん、
そこでちょっと俺はね、うん、引っかかるのは、うん、最終的に口をつけたのが、うん、デザートだったじゃないですか。
全くです。デザートでしょ、それっていうね。
そう、デザートは、店の中で足を引っ張ってる存在、うんうんっていうのが、後に。
そうそう。パティシエの力量だって、ね、まだ、 なんかね、
そう、梶原善さんのパティシエとしての本にも自信がなく、
そうそうそう、
かつ実力もパッとしないってことで、そうそうそう、大問題に後に発展するのに、キーポイントがデザートだったことが、
うん、俺もね、得意から
ちょっとね、うんうん、およってなるんですよ。
いや、うまくないよね。だってせっかくビックリムース作ったんだから、ビックリムースの場面でそれやれよみたいなね、なんかね、感じでね、当店の一番の看板メニューを出したときに、全く相手にしないから、
うん、
ちょっと鈴木京香がね、ひとくさりするみたいな感じの方がいいんじゃないかなって、ちょっと思ったけどね。
ね
え。うん。しかもそんなもうソルベなんて言ったらシャーベットってことでしょ、あれだって。
しかも、
ね、溶けちゃうじゃん。溶けちゃう、ね、あんなのさ、ドロドロになっちゃってさ。
うん。うん、
まあいいけどね。まあ、そう、まあ、それぐらいこう、まあ、
そしたら
会場冷え切ってるっていうね。
デザートが美味しくて、うん、みんなまた来るよみたいになっちゃう、
ね、もう一回あのシェフもう一度コースを作ってね、お願いしたらできますかってね、
うん、
お望みであればっつってね、食ってくわっつってね、村井君が言ってね、
ひどい話だ
よね。でああいう時にこう山口智子がクッと振り返って、じゃあさあ行くよやり直すよみたいな、
うん、
指パチンって両手で鳴らしてこうもう一回仕切り直すよっていう、うん、割と演技とかがすごいなんかねいいんですよね。
そうですね、
すごい生き生きしてるっていうね。
うん、まあそこはもっと頭にきて、うん、二度と作んねえよでもすぐ思うんですけどねふざけるなよっつって、
うん、で今回嬉しかったのはその、まあ、三谷ドラマではもう欠かせない話なんだけど、小泉さんもオンリーミー見てたら覚えてると思うけど、はいはい、赤い洗面器を乗せた人の話ね。
ほう、
うん、わかる。
あのなんだっけ、
今回は六郎が、六郎が、あの、こうい
う、落ちのない
話。今回、六郎さんが説明する形で、
そうですね。
披露したでしょ。あの、赤い洗面器を頭に乗っけて、水いっぱい乗っけて、ね、もう、あなたは、なんで頭に洗面器乗っけてるんですかって、ところが、そうすると男は答えましたってところで、話が終わっちゃう。
うん、
これ、もう、三谷さんのお家芸というか、これ、古畑任三郎でも至るところでこの話出てる。
そうなんだ。
そう。つまり、その、例えば殺される役の人が、その話をしだすんですよ。そうすると落ち言うまで突然血吐いて死んじゃったりとかそう、何か事件が起きるフラグだったりして、必ずその落ちは絶対答え出ないっていう、うん、何か事件のフラグとしてそのエピソードが出てきて、オンリーミーにその話は、ね、出てるね。
そうでもね、うん、そこでどうなってるんだってみんな気になって、
いや気になるよ、俺も気になるもん。だ
って結構掴みは成功してますよ。
そう、あの話本当気になるんだよね、うん、そう。なんか、オチはあるらしいけどね。なんか、俺はあんましよく知らないんだけど。
大したオチじゃないんだよ、
ね。大した多分オチじゃないんだろうけどね。ああ、出て、やっぱここでも使われてんだ、やっぱり、と思ってなんか、ね、ちょっと嬉しくなったなっていうのが。
まあでも、うん、ちょっとね、
うん、
あのデザートってところに納得がいかなかった
けど、まあ、デザートには納得いかなかった、
ね。面白い話でしたよ。
まあ、ね、しっかりもう、美味しい料理がやっぱできてんだっていうね。村井邦夫なんかも普通にうまいなってね。
うん、
お前さっきと同じもん出してるかみたいなね、感じで。なんか行ったりしてね、うん、であの梶原さんにもう最後いよいよ食べるしかないっつってね、
うん、
あの得意の手品でよろしくなったらあのねでまあ準備万端になったらもうね場を収まってたっていう感じ
で、はい、
う
ん、一回も手品が披露したことがない
こんな感じですかね。笑わない客、歴史は鍋で作られるって書く部分がね、はい、ありましたね。
じゃあ第8話いきますか。
サクサクいきますか。
サクサクいきましょう、
ね、行きましょう。
大丈夫だな。
次8話なのね。
はい、8話はあの引き抜き問題じゃないですか。
そうです。これもね、言いたいことがいっぱいあるな。すごく非常にいいんだけどね、
うん、
あれでしたね。
なんかおひょいさんが出てまし
たね。おひょいさんいいね。
そう、
うん、
生きてるって思いましたよ。
本当ですね。ただね、おひょいさんはいいんだけど、その山口智子を行かせない小芝居がしつこすぎる。なんか、
ね、
そこじゃ、問題そこじゃないでしょっていうね。
そう、
あの、面接に行ってなんぼでしょって思うんだけど、これ。うん、なんか、
大嫌いなパターン。
これっていう。だから本当多いですよね。もう。うなんですよ。いや、でも全体としてその締めとかもすごい良かったから、はい、いいんだけどさ、
そうなんですよ、うん、
言いたい、なんか途中がねっていう感じありましたね、
はい、まあ、尺を持たないんじゃないですかね。
ねえ、8は恋をしたシェフ、
はいはい、
日仏経済会議のために来日し、ベルエキップで夕食を取ったフランス代表、ね、コンスタンタンね、
うん、
帰国後静かの料理をパリの有名レストランで絶賛し、それがきっかけで引き抜きが来たと、
うん、
そのこの夜にそのレストランでの面接が予定されていた。戦国は料理人にとって最大の名誉と引き抜き話を歓迎している、
うん、
単純に驚く六郎、 なんか話がうますぎる気がして、と静香自身は突然の話に、まあちょっとね、いぶかっているという感じで、うん、話が伝わるのは早い。静香に辞められたら店はピンチだという梶原に煽られた。従業員らは様々な静香引き止め工作を始める。カラーひよこで頭がいっぱいなのりとも、うちにいれば毎週、ただで東京ドームの試合が見られるぞ、とそれなりの引き止め工作を。まさこも静香を迎えに来た男を酔いつぶそうとする。しかし戦国の姿は見えない。静香は従業員の仕掛けた作戦を見破り、面接に出かけていった。静香の出した結論はっていうですね。まあ、説明だけ見ればなるほどって思うけども、うん、あのこの引き止め工作がまるで意味がないっていうかね、うん、
しかもね、無駄な料理を作らせるっていう、
ああ小寒かったね、はあっていうね、状況おかしいってわかるでしょ、そんなのっていう感じだし、
ねえ、
うん、そうなんですよ、これはまあ、
クソ悪い感じでした
ね、これはね、ほんのちょっとで収めてほしかったですね、ですね、まあ、多少引き止めの小芝居はありだけど、
もうね、おひょいさんに酒を飲ます、うん、あの運転手だと思ってる、
うん、俺、あれ、社長だと思ってたんだけど、日本の、うん、もうそう、
そうあの、
運転手ではないですよね、
でも、うん、あのお酒を飲んだ後に、うん、眉間をこう、
やるっていうね、
指で触ると、うん、酔わないっていうのが、なんかちょっと面白かった、
うん、ちょっとこれもね、次回や、俺、自分で飲んだ時やってみようかなと思ってね。
みんなで手を触らないようにぐいぐい引っ張るっていうくだらねえって思いながらもね笑ってしまった。
面白いですよね。
そう、
うん、そう、なかなかね、なんかこの引き止め工作がちょっと長くて、これが主軸でこの回が終わるのは非常にもったいないなと思いながらね、俺は見ててね、
うん、
冒頭がすごい良かったからね、その戦国さんがこう ね、
そうですね、
え、あの世界で5本の指に入る、うん、ね、フランスで5本の指にある店でしょと、うんうんうん、素晴らしい
な
ん
ですね、待遇はここの7倍
って、ね、7倍
って、ね、7倍100万円ぐらいもらえるのかな、そのもっとかな、
個人的な関係性とかね、人間関係とか、それはともかくとして、そのここに声をかけられてるよね、行かないっていうのは、それはシェフじゃなくて主婦だっていうね、
100万じゃ聞かないし、200万ぐらいだ
ね、分かんないけどね、
ちょっと安くても、
ね、いや、今手取りで10万台でしょ、ベレー切符は。
そうっすか、
多分ね、
まあ、当時
20万弱で、多分
95年だから、まだバブルの、うん、バブリーなあれは残ってますよ、
みんな20万弱だと思うな、多分
な、そうか、
なんとなくイメージとしてな、うん、分かんないけど。
うん
うん、しかもこう臨時の雇いみたいなの、
ね、シェフで、
シェフだけどほら父ちゃんがね、先代が倒れてちょっと引っ張ってきた急場しのぎっぽい感じだったから、待遇はさほど良くなさそうだけど、わかんない、ね、まあでもそれ戦国さんとそういう話でさ、ね、コンスタンタンもそんな魂胆があったとはなんてくだらないダジャレなんか言ってた私真面目に言ってんのよみたいな感じでね、まあ、そんなやり取りの中で
もう静香がね、戦国にちょっと恋を しているっていう、
あ、まあ恋なのかちょっと尊敬に近いというかね、その自分の特性をこう引き上げてくれた人っていうところ で、
うん
でね、
だからやはり戦国が、うん、あの、うん、そんなのやめろって言ったら、うん、もう即断るみたいな、
そうだけどそれもじゃあどうかって話じゃないですか、うん、なんかものすごいところから声かかったら、
うん
ね、それをキャリアを生かしてあげるのも大事なことです、ね、戦国さんの目線としては当然そうなんだろうなっていう、
ね、そうですよね、本人の幸せであり、
そうそうそうそう、
まあ、もっと大きく見れば、うん、日本の誇りでもあるわけですよ、
そうですよ、本当にそうよ、うん、ね、だからまあその辺をもうちょっとこう、その辺の葛藤みたいな、葛藤っていうかなんかね、それぞれの心持ちみたいなものをさ、うん、もうちょっとあれでやるのかと思ったら、
うんうん、
全く全然出てこない、戦国さんに至ってはもうこの後後半まで丸っきり出てこなくなっちゃって
そう、う
ん、これもなんかちょっと裏話なんですけど、
うん、
あの当時松本さんが、
うん、
すごいもうご多忙で、同時進行でその舞台行かなきゃいけなかったんだって。だから、どうしてもこの日のステージが合わなくて、
あの
出番少なくして、
やったっ。そのせいで引き止めが長くなった
んだ。そうそうそう、そうらしいよ。だから、うん、あの、要するにこの、本当に静香さんが、その引き抜きされてるって話の信憑性を確かめるために、自分がまず乗り込んでって話を聞いてきたって設定になったじゃん。
うん。
うん、まあ、だからそういうことにしといて、まあ、交渉さんの出番を、まあ最後の方だけにしようみたいな。
はい。
こうちょっとまあ意図があった。
だけ。うん。
だからまあ三谷さんからすると最後にまあ飛び切りのこの場面を用意したとは言ってて、まあ確かに、まあいい場面だったなっていうね。
そうですね。
あの、戦国さん帰ってきてからね。
うん。
うん、そう。まあ一応こう彼女がね、ヨーロッパのなんかフランス人のそういうお遊びに振り回されてるんじゃないかっていうことが心配で確認してきたっつってね、
うんうんうん、
まあどうやらあちらは本気だと、静香さんのことをちゃんと引っ張るね、 本当にスカウトするらしいみたいな話をしてて、うん、ただなんか静香が結局行ってなかったっ。
映画見てた、
ね、映画何なんだっけあれ、フランケンシュタインだったね。
あ、そうそうそう、
フランケンシュタイン、
ね、あれですよ、ロバート・デ・ニーロでコッポラが監督のやつですよ、うん、俺も映画館で見ました
あ、そうですか、うん、フランケンシュタイン、
まあまあ面白かったような気がするな。あ、本当に、うん、
フランケンシュタインってフランス映画でしたっけあれ。
いや、それはアメリカ映画ですよ、
うん、あ、そうでしたっけ。
もともとは分かんないですけど、もともと
フランス映画な気がしないでもないな。
パンフレットで、ね、うん、松本幸四バーンバーンって、ね、なんでそんな、なんでそんなパンフレットを雑に扱う
ほんとね。なんかどうやってあれしたんだっけ。結局
ね、
俺が気になったのは、
うん、
あんだけの飲まされて、うん、結局連れてかれなかったおひょいさんの立場は大丈夫なのかみたいな。なんか、おひょいさん一人で帰ったの、だから自分だけで手ぶらで帰って大丈夫なのみたいな感じで思いましたけど ね、 なんかね。
本当ですよ。
うん。その辺が割と適当だなと思いましたけどね。うん、だからね、ちょっと思ったのは、そう、前回も喋ったけど、本当にその12人の優しい日本人もそうだけど、うん、ひたすらにこの、もう舞台はレストランオンリーっていうか、うん、レストラン内で、ってたまたまかと思ってたら、やっぱ本当にそれで最後まで完結させる気なんだなっていうか、うん、だから先方の面接の様子みたいな、うんうんうん、そういうロケっていうか、うんうん、そういう場面は本当にやんなかったなっていう。
そうですね、う
ん、まあ確かにだったらそうやってレストラン内だけで収めるとしたら、ああ、それしかないですからね。うん、本当はなんかね、面接とかまで行ってこう気持ちが揺れる様子なんかもちょっと見てみたいところですけどね、うん、まあそういうとこはなくて、
そうですね、うん、
まあ、ひたすらベルエキップ内でっていう、
まあ、作品です、うん、撮影のスケジュールとかも立てやすいし、
うん、
美術もね、あんま作らなくて一回作ればそれで済むから、うん、制作サイドとしてはとってもいい、うん、あれで効率的でいいんじゃないでしょうかね、
うんうん、まあ、みんな報道で忙しかったかもしれないな、世相的にも、
う
ん、
そうですね
ね、まあでもなんか俺その最後ね、良かったですよね。仙谷さんと結局、何こう、仙谷さんはその冒頭では分かってないわけじゃん。そのめでたい、はい、その、ね、ここに追われるなんてことは名誉のことで、それは行くべきですって言ってたときは、うん、ひたすらその、まあ、ギャルソンとしての意見というか、
うん、
あれでさ、それで結局その、バーカウンターで、その、鈴木京香とその六郎さんと喋ってるときに、
うん、
ね、雅子さん、まあ、鈴木京香の雅子さんが、ね、仙谷さんが一言言えば、多分彼女が行かなかったんじゃないかしらみたいなね、うん、なんでそんなことっていうね、
うん、
そりゃそうですよ、だって、ね、静香さん、仙谷さんにほの字だからって、この六郎が言うてね、わ、
うん、
かりますよって、僕、そういうの敏感なんですよって、なんか、まるで、もう全くその兄貴に言われたの、セリフ丸パクリみたいな感じでね、僕は分かってますみたいなことを言うんだけど、そこにこう静香が合流して、ね、ちょっといい空気になりそうな時に、身を引く空気がまるで分かってないという か、
そうですね、
相変わらず鈍感っていう
ね。
で、雅子に促されて、こう、フェードアウトみたいな。
う
ん、で、山口智子、静香と仙谷さんが、ね、まあ今日すいませんでしたなんですね、結局面接に行かないですいませんみたいな感じで、簡単に座るっていう。
そう。
で、まあちょっといい場面なのが、このオーバーソムリエが、二人の様子を見て、ね、スッとこうグラスとワインを差し出すっていう、
ね、そうですね。
ね、男と女がカウンターに座ってて、ワインがないっていうのはどうもね、っていう落ち着かないんだよな、って言ってね。かっこいいなと思ってね。
もうワイン中心で生きてる今。
まあまあ、でもなんかもう本当こう、状況は全て整ったっていうような感じっていうかね。まあ、さすがこう、松本こう、まあ、戦国さんのこう、ちょっと見せ場的な場面っていうかね。自分はこうね、自分の憧れているというかね、そういう、生活っていうかそのね、お店というかさ、自分の理想を語り始める、
ね、そうですね。
そう、まああれはなんかこうキャストさんもみんなラブシーンだ、あれはラブシーンだっていう認識がやっぱあるみたいですけどね。
なるほど、
うん、山口智子もそれはなんか副音声で言ってたけどね、
うん、
まあこれラブシーンですよねみたいなね感じでなんか言っててね、うんうんうん、だからまあ俺はまだここまでしか見てないんですけど、
うん、
なんかこういう感じになってくるの、やっぱり、この。
それは言っても大丈夫ですか？
まあ、大丈夫ですよ。
なんもないです。
本当に。でもさ、これさ、はっきり言って親子ぐらいの関係だもんね、
そうね
年がね。
う
ん、まあ、でもそうでもないから、30近いってことか、山口さん。
30手前ぐらい。30ってましたよ、ね、30って。
でね、松本幸四郎さん、僕の父親と同じ年なんですわ、だからまあ、あの当時で50何歳でしょ
う、
だから、
うん、もうちんちんも動かないですよ、
53歳動かない、今の小泉さんと同じぐらいですよ、だから、
そうそうそうそう。うん、
ダメですかそれ、30歳の女性とはまだあれ現役じゃないのそれは。
いや、わかんない、状況になって
るから全然ありだよ
かもしれないけど、
そう、それはねいいなって感じがしますけどね。
そう、
だから
独身だったら動くかもしれない。
そうですね、松本幸四郎さんと山口智子だけ見ていればまるで成立している感じがしますけどね、こう、うん、
そうですね、
まあ、例えば鈴木京子さんだとしても、だなと思いましたけどね。
あれ鈴木京香の方が年下なのかな、もしかして
微妙に年下じゃないですか。
ほう、
微妙に年下ですよ、でも、
うん、全然なんか老けて見えるけど、
うん、そうですね、うん、でもなんか出てきた時期とかもほぼ同じような気がしますけどね、
2人は
ね。ちなみにその松本幸四郎さんと小野武彦さんもね、年多分ほとんど1個違いぐらいで、多分ほぼ同年代なんで、でも松本幸四郎だと成り立つよなっていうね、こう、あのこういうラブシーンなんかもね。
そうですね、
うん、っていう
顔がかっこよすぎるからな。
かっこいいっすね、なんか。そうなんだよ、あんまり連ドラなんかも出ない人ですからね、この人ね。
そうですよ、うん、じゃあ第8話、
まあ、終わりましたね。
あ、もう全部今ので8話、
これで一応駆け抜けましたよ。
あ、そっか、
うん、今回のね、ミシェル・サラゲッタも良くてね、最高のシェフは恋をしたシェフっていうね、なるほどっていう、良かったなっていうね。
そっか、今ね、フィッシュマンズの評伝を読んでるんですよ。
あ、なんか映画も今なんか好評らしいもんね。
そうそうそう、多分映画と連動して発売になったと思うんですけど、それで400ページぐらいあって
厚
いし、ちょっとなんか軽いなって思ってたんだけど、面白くてもう半分ぐらい読んじゃって、それでね、そのライター書いた人がこういかにフィッシュマンズが素晴らしいかって言って、で3枚目の2枚目か3枚目、あ、3枚目かな、アルバムでのその時のシングルでイカれたベイベーっていう曲
があ
って、これが今までなかった、こんな素晴らしいラブソングはないみたいな、歌詞がこうでみたいな、すごい分析するんですよ。へえ、どんな歌だっけって思ってずっと何回も聞いてたんですよ。でもね、どうもラブソングにの手だけど、この恋をしている相手っていうか恋人は麻薬じゃないかなって思って、イカれたベイベーだし、イカれてる存在で麻薬で、それを取ると俺もイカれちゃうんだっていう歌にしか聞こえない。
本当に。
なんかね、まあ、そううがった見方かもしんないけど。
なんかライブソングだと思いますけどね、俺はね。
俺はね、麻薬について歌ったもの
と。あ、本当、それ全く思ったことなかった。
なんかね、寂しい時は、なんか
浮かぶのはいつでも君のことだったよっていうね、悲しい時に浮かぶのもいつでも君のことだったよっていう、
そう、悲しい時に、え、笑顔の君がとかって、笑顔ってことは大麻じゃんみたいな、
あ、そっか、本当に。あれ、でも俺あの詩結構好きだったはずなんだよな、当時。
寂しい時にやりたくなるのは大麻でみたいな、いつでも君と一緒にいたい、
人はいつでも
大麻と一緒にいたいんだ。
あ、でも確かに人は俺の好きなフレーズがね、人はいつでも見えない力が必要だったりしてるからっつうんだよね。まあ確かにちょっと取れるね、そうか。寂しい時に。
そう。うん、
そうかそうか。なるほど
な
るほ
ど。なんかね、
いや俺すごいね、
だってレゲエだし、
俺なんか何かこうカップリングだったかな、なんか結婚式場かなんかでピアノでね、即興でパーンって歌う、イカれたベイビーをね、
あ、それは素敵だね、
めっちゃかっこよくて、それは
あ、
うん、なんてロマンチックなんだと思いながらね、当時よく聞いてたけど、
ね、
うん、
まあ、だけどタイマーを思い浮かべなが
ら、なるほどなるほど、なんでその話したんですか。
いや、恋をするとっていうところで、
そうそう、
ラブソングだと思って聞いてたら、俺
なるほど、
もうちょっと違う気がするな
とか、どうも違ったか。じゃあ、戦国さんと静香さんもそんなでもないんだ。
いや、わかんないですね。それは、行かれたベイベーのこと。
だって3話でしょ？
あと3話。
どうでしたか、盛り上がりましたか、3話。
そんなに盛り上がらない。
あ、ほ
ん
と、おー、なんとなんと。
まあ、でも悪くないですよ。うん、楽しい。
そうそう。俺もだから、こう、なんか、進行で文句いっぱいあるんだけど、うん、やっぱ何せみんな魅力的なんで、いいですよね。
なんかね、
すごい。
うん、見てて楽しい気分になるし。
ほんとなるなる。
そう、元気が出る、
うん。なる。
なんかね、続きも見たく
なる。そうなんですよ。なんか苦じゃね、なんか電力の時はちょっとさて見るかって。そうそうそうそ
うなんか、いつ頑張ったらもう腹いっぱいだなって。
頑張んないとだってね。
そう、もう一皿食わせろみたいな感じで、2本。
今回はね、どんどん
見たい。2本ずつ見たりしてるんですよ。
ましてや俺今回もこの副音声が楽しくて楽しくて。
なるほど、なるほど。うん、
これはね、DVD でレンタルで見ることを強くお勧めという
か。わかりました。
なんなら僕解体勢いですもん、今これ。
あ、そんな好きな。
あのトークだけでもね、本当に価値があるよ、
いいですね、うん。
素晴らしいと思って。
はい、ぜひ皆さんもレンタルでご覧ください。
なんで、まあそんな感じなんで、あと3本もね、サクサクいっちゃいたいなっていう感じで ね、また。
もうじゃあ、もう2、3日中じゃないですか。
中使ったらまたやりますから。
はい。じゃあどうもありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。
この映画味わうの。